映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
はい、
今日はテンポいいですね。
はい、
はい、
こっちの話です
ちゃんまいチョイス、
はい、
ボブという名の猫、幸せのハイタッチ。
何、猫ちゃんの話？
全然ちゃんまいが見なそうな名前じゃないですか、うん、びっくりされたでしょうね、さぞかし
さしてボブ、
ね、猫の話、
猫メンタリーってこと。
これはちゃん組好きだよ絶対。
猫ちゃんだしね。
これね、なんでこんなちゃんまいが見そうもない映画を紹介するかっていう話なんですけど、うん、ちゃんまいネイルが好きなんですよ、
うん、
ご存知の通り、うん、でネイリストさんを最近発見しまして、うん、すごいいい上手な、たまにあげましたよね、なんか永遠に僕のものの板ネイルとか、
うんうん、
で上手なネイリストさんを見つけまして、そこはあの個人でやってるんですよ、
うん、
だから1対1なんですね。でワンルーム、あの普通のマンションのワンルームで1対1でやるんですけど、うんうん、そのネイリストさんが映画好きなんですよ、うん、結構な、結構な、これも偶然なんですけど、
うん、
ほんで何インチか分かんないぐらいでかいテレビ置いてあるのね
ネイルやるとこって結構ね、あの時間に持て余すからそういうサービス多いよね。
そうそうそう、それでネットフリックスとか、うん、あの普通にかかってんですよ、
うん、
でそのネイリストさん自体がそもそも映画好きだから、うん、毎回どうもっつって言ったらなんかが始まってんの、
うんうんうん、
そのネイリストさんチョイスのやつが、うん、それで今回見たやつ、
へえ、
とっても良かった。これ見たことある人は多分私がとっても良かったって言ったので分かると思うんですけど、でボブ、ボブね、
本当に猫との友情の話なんだ
そう、これもまた実話なの、
へえ、
ホームレスと猫の話ですね。はい、あれを、あらすじを言います。
はい、
ちょっとお待ちくださいこれ本も出てんだよね。はい、ホームレス同然のストリートミュージシャンが一匹の野良猫との出会いによって再生していく姿を描き、世界的ベストセラーとなったノンフィクション「ボブという名のストリートキャット」をロジャー・スポティウッド監督のメガホンで映画化したと。ロンドンでプロのミュージシャンを目指すジェームズは夢を果たせず薬物に依存、家族にも見放されホームレスとしてどん底の生活を送っていた。そんな彼のもとに迷い込んできた一匹の野良猫、足を怪我していたその猫はボブと命名され、ジェームズはそんなボブを有り金をはたいて看病する。本当、自分の夜ご飯代を、
うん、
ボブの病院代に使っちゃったりしたのが出会いですね。それ以来いつもここ一緒に行動を共にするジェームズとボブ、そんな彼らの姿は次第に世間の注目を集めるようになり、
あれ、私この本人の映像見たことあるわ。
あー、この猫を
愛してる、そうそうそうそう、
あのさ、猫がさ首に乗っかってる様さ、
うん、
あんなに収まる猫
もうジャストフィット、
すごいぴったり、なんか襟巻きみたいにさ乗っかってんだけどさ、すごい、あれは本当運命としか言いようがないよねって思った
思ったあー、なんかね、ドキュメンタリーみたいのやってたわこれ、結構昔だけど。
そうなの、
うん、
今気づいたんだけどさ、猫のボブ役には実際のボブが出演してたんだって、道理で似てると思ったんだよね最後の
そっくりだった。
そう、あのさ、うちらの好きなさ、
うん、
終わりがけにさ本物の写真と映像が出るやつあるじゃん、 あれで本物のボブ出たんだけど、
はいはいはい、
え、めっちゃ似てないって話をね、ヒートさんとしてたら本物だったんだ、すげーいいやつだったよボブボブちん、
かわいいね、
野良猫とは思えない毛並みとね、毛のあの柄、
うん、
すごかったです。
お行儀もいいしね。
そう、本当にミャーニャー泣いたりとかしないしさ、
ちゃんとこうハイタッチするんだよね。
なんなのあのハイタッチ。
猫って結構ゲーするんだよね。
ゲーって何？
ゲイ、あの、
あ、
そうそうそう、
パフォーマンスとか。
パフォーマンスってこと。
そうなの。
うちの猫も
しなそうだけどね。
え、撫でてくれよっつってトントンってポンポンってやって、おいおいってやってくる。
へ、
でペッてこうやらないよ、ペッてやると、
うん、
またそれを ペッてやられた手をまた戻してポンポンって
かわいい
結構、ね、
そっか、達者猫を飼ってますもんね
実家でね、
かわいい猫ですし、
かわいい猫ですし、トラジトラでし
ゅ、ああトラでいいですよね、トラちゃん、ね、
見ますかうちの、
いやいいです、
うちのちびちゃん見ますか
いいです、
うちのちびちゃんかわいいんです、
結構です、
こちらです、
あかわいいすごいかわいいです
耳毛がかわいいんですこの、
あじゃあこの猫のお写真は後ほど公開するということで、
はい、
スノーで公開します全部ね全部変わっちゃうで、まあ、この映画はとにかく今あらすじ話してお分かりになったと思うんですけど、うん、あの希望が持てる映画でした、
はい
はい、人が構成する、人って変われるんだっていう、うんうん、特に薬物中毒っていうね、
薬物ね、
もうあのほんと結構こいつの
こいつの主人公主人口が悪いぞ
主人公は本当にひどいだらしないやつだったんだけど、うん、変われるんだよね、やっぱ好きな人ができるってことと、うん、やっぱあと希望が持てるってことだね、うんうん、少しでもあの先にちっちゃい光でも見えると、うんうん、やっぱ人は変わろうとする、
確かに
ということ、
今日あれ見ようっていう希望がないと一日やってらんないもんね
あれ読もうとかね、
そうあれ読もうとか、あれ見
よう、あれを買おうとかね、
ネットであれ買おうってもうその日一日結構ワクワクするでしょ、
ちゃんまいの場合あのか多分統計取ったことないんですけど、うん、月曜の朝が一番買ってるもん、
あーもうストレス発散しようとして、
これから始まるからちょっと自分にご褒美先に、うんうん、前払いしとこうみたいな、
うん、で後から届いて
わーってなって週末ぐらいに届いてうっひーってなるって
あるよね、
だからそういうの統計取ってないけど多分そう、
だからそれを全部取り上げられて、うん、何もしちゃダメって言われて、うん、ってなったらもう絶望だよね、
うん、絶望だし、しかも薬物に逃げたりしたら、
うん、
もう泥沼だよ、
ズブズブのドロドロの、
そうなんですよ、でもね薬物って本当人を変える、もうなんていうか本当に人を変えるね、
うん、あ前言ったっけニャオペの話、
いや言ってないです何ですかそれ、
ニャオペっていう薬物ちょっと検索してあるんだけど、そう、
ニャオペ、ま
あ、結構貧しい国とかで流行ってる薬物なんだけど、その本当にいろんなケミカルなものがなんか適当にバーって入って配合されてんのかな、あの本当すっごい体に悪い薬物なんだけどね、
なんでこんなの知ってんの、
これはねクレイジージャーニー、もう終わってしまったクレイジージャーニー、
丸山ゴンザレスが出てきたの、
そうなんです、ゴンザレスが取材してたやつなんだけど、
ニャオペ
もうなんかね夢も希望もないって感じだった、中毒
の
人たちが、
ヘロインのクズから作ったドラッグ、そ
う
そ
う
そ
う、もうなんか何入ってるか分かんないみたいなやつなんだけど、でそれをねこう血管に刺すんだけど血管がどんどん黒くなってくの、でもそれやらないともうなんか体もうずくし眠れないんだって夜で、眠れないと働けないじゃん、でもうなんかその自分の家財道具とか、
うん
まあ、金なんてい
う
の、
うんうん、
金目のもの全部こう金に変えて薬買って、うん、で家族の借金、家族から借金してそれ踏み倒してみたいな、うん、もう周りに誰もいなくなってでもやめられないみたいな、
うん、
もうなんかあ怖っと思って、
だってこの映画でも途中、うん、そのホームレス仲間みたいなやつがやっぱ薬物やってて、うんうん、でこいあの主人公はホームレス辞めたいから、うん、何とかして更生しようとして、うん、そういうところから離れて、うん、ちゃんと家もなんやかんやで借りて一人で住むみたいな、
うんうん、
離れてきたのにわざわざ、うん、その居場所後つけて居場所を調べて、そのホームレス仲間みたいなやつが、うん、で待ち伏せして、でなんかお前はいいな一人で住んでみたいな、金くれよ俺もこれでやめるからって言って、じゃあもう一生ここに来ないでほしいから、うん、来ないでって言って金を渡したら次の日死んでたとか、その家の前で薬物って、そのあげた金で、最悪でしょ、
うん、後味悪い、
すごい最悪なんです、
それどういう心境でお金もらいに行ったんだろうね、
いや心境とかないから、
もうなんかもう体が勝手にぐらいの、
もうだから自分が何言ってるかとかも
判断能力なくなっちゃって
んだよ、
でも多少さやっぱり一人だけ抜けるの許さないっていう気持ちもあったんじゃないかなと思う、
あそれはあるね、
なんか足引っ張るよね、
うん、その勇気を持てちゃった人に、
ね、そうそうそうそう
対する嫉妬っていうかね、
だって自分が惨めになるから、
ていうかそもそもそれが惨めじゃない、そこに行ってさお金くれっていう方が。
でもそこまで考えられないんだよ。そうそう、人が幸せになるぐらいだったらぐらいの、うん、自分が多少惨めだろうがなんだろうが幸せになるなんて許さないみたいな、まあ、ありそうな気がするな。
更生してほしいって思ってたからすごいショックだよね、うん、その主人公からしたら。
確かに。
だからそういうのもこう乗り越えて、うん、あの結局最後は猫と共に更生するんだけど、うんうん、そこの過程がやっぱりねリアルに大変そう、
うん、
であとはこんなにうまくいかないんだろうなって思う、うんうん、
普通はね、
うん、でも何回もうまくいかなくてその映画の中でも、うん、結構本当に苦労する感じだから、まあダメ絶対っていうね。
本当だよね、うん、だからそもそもの話だよね、うん、
なんか薬物の話ばっかだね今日は ね, なんだか
おばさんみたいな、ね、いやーねーみたいな、
なんだっけ、あの MDLA だっけ、
なんか違うな
NCLA だっけそう大学大学バスケの話になっちゃった。
よくないね本当に。
MDL みたい な, なんか
MDMA、
ね、あれ推しを学ぶ思い出さない。
確かに。
でも誰もさ、推しを学ぶのこと言わないよね。
確かに、もう忘れてんだ。
なんか MDMA を所持してみたいなさ、いやこれ推しを学ぶの名前出すとこじゃん今って思うんだけど、どこのメディアも出さない。
わかんない、もう構成してる、構成してるとか、もうなんかね時が経ってるから。
確かに名前は出してないけど、なんか俳優がみたいなこと言ってたよね。して10年も前の話だからね。つってもまだ10年間って話なんだけど。
確かに、
うん、でこの前さ、人生最高レストランに矢田亜希子が出てたの、
ね、うん、
推しを学ぶ思い出してたのさ、なんかもう推しを学ぶ想起がすごいんだけどと思って、その辺でバーってなんか
勝手に一人でね、
うん、だからもう推しを学ぶ検索しちゃった。
私は 1ミリも思い出さなかったけど
でも矢田亜希子って推しを学ぶとの子供なんだよ。
そうね、
今となっちゃ考えられなくない。
でもめっちゃ可愛いだろうね、
うん、離婚し、
あ男の子、
あれ
イケメンだろうね。
あ、なんかキモいって言われるって言ってたよ息子に。
この矢田亜希子キモかったら全もう全女性キモいだろ
それ人生最高レストランで天野っちが言ってた何したのってすげえ顔でなんか食べたりしたとか言って
よっぽどのことしなければキモいってならないもうなんかね、あのここは鼻と口の間に爪楊枝こうとか綿棒とかこうしないぐらいするぐらいじゃないとキモいって
な。もう鼻くそもうすごい勢いでほじったとかさ
それぐらいしないとキモくはならないね矢田亜希子は。
でまた矢田亜希子がまたいいなと思ったんだけど、うん、人生最高の食べ物を紹介するときに選んだのがラーメンだよ。しかも一蘭。
もうめっちゃ好感度上がるじゃん、
うん、なんかやっぱ人に見られラーメン大好きなのに、うん、食べに行ったら人が見る、うんうん、あのカウンターとかってガラ空きだから見られるのも嫌なんだけど、
だから
一蘭は最高じゃん。カウンターだから見られないと。
確かに
背中は見られるけど顔は見られないから、
うん、ささっとね入っちゃえば
って言ってて。
なるほどね。
あーと思って。
本当に好きな人の意見だねそれちゃんと言ってる人の意見だねなるほどね。
面白いよね、うん。いや、矢田亜希子の話になっちゃったけど。
はい。
はい。
いい映画を見ましたね。
うん、すごいいい映画でした。